イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
ラストアイドル見てますか？岩崎です。
言わせてもらっていいですか？池田です。
なんかその会社はどういうことですか？
いや、そういうね、はい、あの名台詞みたいなものがさ、はい、あるじゃないですか。
はいはいはい。
そんなことで何ですか、ラストアイドル？
はい、あの秋元康さんプロデュースの番組ですよ。
知りませんけど。
なんか最初にアイドルグループが選ばれたと思ったら、毎週挑戦者が現れて歌唱とかの勝負をして、こうあの旧メンバーと新しく入りたいメンバーとで対決して、あの審査員がに選ばれた方が新しくメンバーに入るっていう残酷賞
みたいな。毎週一人ずつメンバーが交代してしまうっていう、はい、そんなひどいシステムの番組なの？
そうですね。そうそう、そういうシステムの番組があって、結構最近
しかも審査員の方が選ばれた複数人が選ぶんじゃなくて、その中の一人が
誰を
落とすかを決定するっていう、そんな残酷なシステムなんだ。
そうです。4人いて、その中から2位で選ばれた人が、選んだ人が勝つっていう。だから他の3人が別の人をあの評価していても、その一人によって覆されてしまうっていう。
へ
え、面白いですよね。あれは結構僕最近2、3週間ぐらい前に見始めて、毎週結構楽しく見てるんですけど、まあそんな話はいいんですよ、はい、なんでこの話をしたかっていうと、はい、今回、メディア覗きのコーナーで前に1回話したというか、始まる前に話した、はい、このクール始まる前に話したドラマ、
はい、
10月から始まっておりますが、うん、ようやく第1週目というか1回目が一通り揃ったというか終わったので、
うん、
そこら辺を振り返りつつ、おすすめドラマみたいなものを紹介していこうかなと思っているんですけれども、
はいはい
はい、僕は確か、前に紹介した時におすすめとして、刑事ゆがみという、ドラマと、
はい、
あと監獄の姫様というドラマと、
はい、
あとトットちゃんかな、はい、について確か紹介した記憶があるんですけど、
うん、
結構まあ実際それ見てみて、あんまあのトットちゃん残念ながら、
はい、
あの毎日やってるんで終えてないんですよ、
うんうん、
ちょっとあの録画だけしていて今すごい溜まっているという状態でして、前のね安らぎの里も全部溜まっちゃってるんで、いつあれは消化されるのかってすごい僕の中で悩ましいところなんですけど、
うんうんうん、
でもあまあそれも含めて、まあ、トットちゃんそんな見れてないですけど、他のドラマ一通り見たので、
うん、
今回良かったものを紹介していきたいなと思ってるんですが、
うんうん、
まず一番良かったのはやっぱ刑事ゆがみ良かったですね。
ん？
刑事ゆ
がみ。刑事ゆがみ。
はい、木曜10時ですかね、はい、フジテレビでやっている浅野忠信さんと神木隆之介くん主演で、毎回ゲストが変わっていく、まあ、刑事ものですかね、
はい、
変わり者の刑事を浅野忠信さんが演じていて、神木くんが、すごい若いくて真面目一心で、刑事に成り立てみたいな、
はい、
若者の
2
人が、あのいろんな事件、特に神木くんの周りの人に関わる事件がいろいろ起きて、
はい、
それを謎を解いていくんだけど、
はい、
なんか一つどんでん返しみたいなのがあって、実はそのはあの起きた事件の犯人にはいろんな事情があってねみたいな人情話になっていくってところなんですけど、
はい、
やっぱ描き方がすごくよく、演出がいいんですかね、脚本は毎回変わるんでそんなでもないんですけど、
うん、
ちょっとどっちかというとダーク調というか、あの暗い雰囲気なんだけれども、あの浅野さんのひょうひょうとしたキャラが逆にそこで際立ったりとかするっていう見せ方もいいですし、
うん、
井浦さん の, あの弁護士のクズとかやっていらっしゃったあの漫画家さんですけど、彼ならでは の, あの普通こういうふうに人が思うところを裏切っていき、かつそこの裏切り方もなんかあの納得感があり、そのグッとくる、あの泣けてくるようなことがあるっていう、その物語の作り方も含めてすごく僕は好きな、毎回毎回あの事件も変わっていて、1話完結ものなんですけど、すごく好きなドラマですね。
はい、じゃあ次行きましょう。
お、即行きますか。あとは、ユニバーサル広告社、これもちょっと紹介したのかな、岡田義和さんという、ひよっこですね、この前やっていた朝ドラの、脚本家の方が、脚本やってらっしゃったひよっこメンバー、沢村、
金曜8時のドラマね
ですかね、テレ東ですかね、
はい、
はい、やっている、すごいあの NHK に比べると安っぽさがすごいんですけど、あの浅村一樹さんが出たりとか、片瀬奈々さんとか、要潤さんとか、あと三宅裕司さんとか、あとその他にもひよっこのメンバー八井一郎さんとかいろいろとあの出てらっしゃる、広告、あの地方の広告会社の話で、その なんかまあもともとバブリーな感じでイケイケでやっていた沢村一樹一匹狼みたいな感じでやっていた人がある日それについて他の人たちはついていけなくなって落ちぶれて地方の広告社に拾われて、で地方 の, あ の, あのもうあの過疎化が進んでいるような地方のいろんなものの広告を作るって話なんですけど、その仕事者としてもすごく面白いし、人間関係やっぱ結構僕は地方の時代だと思ってるんですよ。今面白いことが起きるのは東京よりも地方のことの方がより面白いものが生まれる可能性が起きると思ってるんで、そこの生活を丁寧に描きつつ、なるほど広告会社こう入ってくるとこういうふうに変わっていくのかっていう、そのロールモデルみたいなものをもしかしたらこのドラマでは出してくれるのかもしれないなっていうところで、すごくこれからが楽しみ。あんまり目立ってないと思うんで、ぜひテレ東の番組ですが見てみてほしいなと思っております。
はい、そして
はい3つ目が、監獄の姫様。やっぱり工藤官作品で、あの初回はそんなにあのテンションが上がらなかった、もうやっぱ期待が大きかったのもあって、工藤官九郎さん脚本ということで期待してたところに比べると、なんか笑わせるところ、ギャグの作り方とかがちょっと上滑りしている感じはあったんですけど、あの最初にその今の現状を見せておいて、過去に作家の、まああの、いろんな犯罪を犯してあの刑務所にあの入れられた女性たちが、結束し、仲良くなって、である日ある事件で容疑者となったカオさん演じる女性を救うためにいろいろなことをしていくっていう話なんですけれども、そこら辺の最初に結論を見せつつ、そこに背景をどんどんどんどん遡っていくというか、時系列を戻して進めていくやり方は昔木更津キャッツアイとかだよね、最初に見せて1回表2回裏とかみたいな見せ方とかも工藤官九郎さんやってるので、これからがさらに面白くなっていく、どんどんどんどん面白くなっていく可能性があるドラマかなみたいなことを考えています。
はい、
みたいな。まあ、他に大人学校とかね、民衆の敵とか陸王とか面白いものあるんですけど、池田さんなんか見てます？
民衆の敵見ましたよ。
見ました、第1回。
面白かったね。
面白かったですよね。
非常に不評らしいんですけど、
そうなんですか、
視聴率的には。
あらあらあらあら。
で、まあ、話も非常にバカバカしくて、は
い、そうですね、
まあ、もうこんなの、ドクター X 見てる方に言わせればまあ全然なんですけどまあ、政治ネタっていうのがここ最近ちょこっと話題になって、
はい、
まあ、例えばそのハーゲーとかね、
はいはい、
いうのとか、まあ、あとちょっと昔ですけど、
はい、
号泣議員と
かね、はい、野村さん、
そう、まあ、あと不倫をしてし
まう
とか、
山尾さん、
あと何、子供を政治家の特権というのは微妙なんだけども、はい、まあ、子供も送り迎えするのに使っちゃったとか。
ああ、ありましたね。
そうで、まあ、僕はその個々の疑義についてはあんまり問わないですけど、
はい、
でもなんかこう政治の話題がこう、
うん、
なんかあんまなんていうかな、高いところにないというか、
はいはいはい、
手近なところに持ってきてる面もあるのかなと、
うんうん、
ただやっぱ語られ方が、
はい、
その上の人をいじるっていう意味では、
うん、
まあ、なんていうかこうあんまり自分のことじゃないというか、
うんうんうん、
笑うためにあるみたいな、
うん、
だけどこの民衆の敵っていうのは、まあ、市議会議員にね、
そうですね、
篠原涼子がなるっていう話
なので、仕事を失って2人夫婦ともども子供もいてニートになった人が、
はい、
はい、
説明がありがとうございます、
はい
はい、いらないと思いますけどそのなんていうのかな、自分が政治家になったらっていう発想って、
はい、
なんかあんまりいらない気もするんだけど、
うん、
でもそう思って政治とかを見たら、
うんうん、
結構変わってくんじゃないかなって思うんですよね、
うんうんうん、
つまり僕らは別に投票してるから、
はい、
それで十分政治には関わってるはずなんですけど、
うん、
でも投票しなくったっていいし、
うんうんうん、
逆に言うと政治家になる権利もまあ年を行けばですねあるわけですよ、は
い、選挙権、
そういうことを身近に感じさせるっていう意味では、
うん、
とてもなんか面白い、
ね、
モチーフだし、市議会議員を、
う
ん、まあ、ちょっとダイレクトすぎるんですけど、
うん、
あんな風にモチーフにするのは面白いなと思って、
うん、
でやっぱこうドラマってそういうなんか自分の何見てる世界をなんか変革してくれるとか、まあ、ちょっと こういうところもあるよねって突っ込んでくれることで、うんうん、ああそういう見方あったんだっていう、
うんうん、
なんかそういう視点があると、うん、踊る大捜査線も、はい、刑事物をあの会社物にしたっていうところが、はいはいはいはい、やっぱ視点としては面白くて、
うんうん、
だからなんかそういうポイントで他の何あの先に生まれただけの僕も、
はい、
一応櫻井翔さんの証券マンだったのかな、
うんうん、
だからまあ学校会社というふうな組織論で考えたらどうなのかっていうことと、うんうん、まあ、バランスなんだけど、やっぱ日本テレビのドラマっていうのはどうもなんかパターンがあるから、はい、あんまり僕は面白くないんですけど、うんうん、
あら
あのリックオーなんかもそうだよね
TBS、
うん、まあ、ちょっと熱血的なところもあるけど、あの靴の豆知識とかね、
はいはいはい、
なんかそういうのを聞くと、うん、なんかとても面白いし、うん、ユニバーサル広告社もそんなノリがあるのかなと
思うんで、そうですね、広告会社ならではみたいなね。
でドラマもまあいろんな見方がね、はい、あるとは思うんですけど、うん、あの今伺った範囲で聞くと、
うん、
やっぱこう世界観っていうものは、はい、僕らの見てる世界をちょっと変えてくれるっていうか、
うんうん、
あの監獄のお姫様も、うん、まああんな監獄はないのかもしれないけれどだけど捕まって生活してる人たちってどんな生き方するのかなっていうことを考えたら、うん、それは別にそんな特殊じゃないっていうか、
うん、
昔の網走番外地みたいなことが今行われてるわけじゃないわけで、
うんうん
うんうん、あ、こういうふうな視点で田舎っていうものも普通の自分たちのビジネスの感覚に用いたら変わるねとか、
うんうんうん、
そういうなんか掛け合わせみたいなもののシミュレーションがドラマの中で行われると思ったら、
うん、
結構時間の無駄と思わずに、うん、シミュレーションとして楽しめるんじゃないかなってちょっと思ったりしますね。
体験型というか、まあ、映画もそうですけどね、その中で入り込んで実際に体験したとか自分の新しい見え方みたいなものを見つけるとかね、そういうことができると思うので、今回特にそういうドラマが多い、日常を描いてるっていうよりはあのちょっと特殊な職業ものを描いた作品が多いので、ぜひぜひ見て、でそこからも多分イベントにヒントになること結構いっぱいあると思うので、まあ、刑務所絡めたりとかね、いろいろ考えられると思うんで、
世の中、はい、おかしくないですか？それが言いたかったんです
よね。ありがとうございます。
ということで、
はい、
メディア覗きのコーナーでした。
はい、ありがとうございました。